皆さんこんにちは。2026年3月24日火曜日午前11時56分になりました。正午のね、4分前になりました。今日もお届けしていきます。ヒーリング即興ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して即興ピアノを奏でております。はい、1曲目はね、いつも心を整えると題して弾いていますので、まず弾いていきたいと思います。ぜひ深呼吸しながら、今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聞きください。今日の一曲目を弾かせていただきました。なんかキャンディーのイメージがすごく湧いてくる曲でしたね。なんだかちょっとわかんないですけども、なんか子供が好きそうな色の鮮やかなね、キャンディーの映像がすごく浮かんでくるね、曲でしたね。はい、懐かしい感じもありましたね。はい、今日はですね、楽器をね、演奏するっていうことについて、ちょっとね、お話ししようかなと思うんですけれども、私は子供の頃からピアノをね、習っていたわけなんですけれども、まあ、どういういきさつで習い始めたのかっていうのは、わからないんですね。 で、まあ、母が習わせたかったっていうのが一番の理由で、おそらく自分で始めた、自分でやりたいって言って始めた感じは多分ないと思うんですけど、まあ、姉もね、やってたので、おのずと一緒に通ってたみたいなところがあるのかなって思いますけれども、ピアノが弾けるっていうことは、やっぱり自分のね、大人になってから特に自分のために弾くものっていうのがあったので、そんなにこれをね、意識して、したことがなかったんですけれども、大人になってから、まあ、このピアノを弾くことを仕事にしてからかな、ある、バイオリニストの方とお話しする機会があって、その時に、その方がおっしゃってたのが、まあ、ご兄弟がね、男の兄弟と、まあ、女性はその方お一人なのかな。で、親も、お医者様をされていて、それで男の兄弟は医者になるように育てられて、で、女の子は手に職が必要だっていうんで、楽器をね、習わせたっていうのが、うちの親の考え方だったのっておっしゃってたんですよ。で、なんかそれを聞いたときに、え、手に職なのって、楽器をこう演奏することが、手に職っていうイメージが、まあ今もそんなにまでないんですけれど、それまで全く頭にこうない発想だったんですね。私の中では。手に職って何かをこう作る人だったりとか、なんか生み出す人っていうか、なんか作る人っていうね、イメージだったんですよ。まあ、例えば料理人もそうだし、建物をね、とかね、作る方もそうだし、まあ、パソコンとかを使って、ホームページを作ったりね、アプリを作ったりしてもそうだし、なんかそういうものが手に職だって思っていたんですね。で、でも、その方からそれを言われた時に、あ、楽器を弾けることも手に職の一つだったんだっていう、すごくこう目から鱗の話をだったんですね、私にとっては。なので、まあそれから、あ、ピアノが弾けるって手に職なのかって思って、でも思い返せば、学生の頃に、ホテルのね、ラウンジでピアノを弾くバイトをしてたりとか、で、まあバーとかでね、サックス吹く方と組んでね、演奏したりとか、やってた時期って実際ありまして、まあそれって、それを本職にしようってその頃もちろん思ってなかったですし、割のいいバイトだな、みたいなね、そんな感覚で、まあ本当に割が良かったので、率先してアルバイトでピアノ弾きに行くみたいなことをやってたんですよね。で、でもそれが、なんていうのかな、手に職でという意識でやってたわけではなかったわけですよ。なので、なんかそのね、バイオリニストの方とお話をした時から、すごく、まあ、意識が変わったというか、弾けることっていうのは、やっぱり技術としてね、あるものなんだなって思うようになりましたね。なので、まあ今だからどうなんだって言われたらわかんないけど、もしかしたら、例えば、海外に行っても、例えばですよ、海外にもし移住するかどうかわかりませんけど、行ったとしても、ピアノを弾くことをどうにかしたら仕事にできるのかな、みたいなね、そういう意識になりました。そういう意味では、皆さん結局それぞれいろんなことができるわけじゃないですか。例えば、うちの娘とかだったら、一生懸命ダンスやってるんですね。ピアノもやってますけど。ダンスができることとか、なんか自分がやってるこう習い事みたいなものって、何でも仕事にできるっていうことなんですよね。だから、本当に自分ができることを、例えば、お片付けもそうだし、模様替えが好きな人だって言いますよね。そういうものを一つ一つ、全部仕事にしようと思えば、なるんだなって、手に職ですよね。 色が好きで、この人にはどんな色が似合うなっていうのが分かる人とかね、もう何でもあると思うんですけど、何でもできるんですよね。で、それがすごく大事なことで、そこに気づいていくことが。で、この話は沖縄の学校でよくやるんですけど、よくやるというか、もう講座の中にそれこそ入っていて、自分の中に金脈ってあるんですよっていう話をするんですが、まあその時に、音楽をこうね、奏でることが手に職なんだっていう話は、したことないなって今思い出しましたけど。カリキュラムの中に入ってるんですよ。自分の中にあること、自分ができること、得意なこと、不得意なこと、全部仕事になるよっていう話をするんですよね。だから、まあ、ご自身が、まあ、例えばそれをね、仕事にしたいかしたくないかっていうことはあるかもしれませんけど、自分ができることって、全部、仕事にしようと思えばなるんだよっていう話なんですよね。で、それはそのやりたいサービス、自分ができるサービスって誰でもできるよっていう人ももちろんいて、で、誰かと比べてあの人よりできないなって思う人ももちろんいたりとかするんだけど、人ってサービスそのものを選んでるんじゃなくて、誰がそれをやってるのかっていうのを基本的には見てるんですよね。で、その人だからお願いするっていうことありませんか？で、もしくはその人がやってて、あの人もやってるんだったらどうしようかなって天秤にかけるときって人を見ますよね。やってるサービスじゃなくて、商品じゃなくて。だからやっぱりなんていうのかな、選ばれる人になるっていう、そこの方が大事なことで、技術よりも誰がやってるのっていうところを結局人は見てるんだよねっていう話に行き着くんですけど、でもその前に自分がやりたいこと、できること、あ、これを仕事にしたいなって思ったら、まあ、それも大事だけど、自分のあり方をどう見つめていくかっていうことも大事なんだよなって思うんですよね。で、まあ、そこまで行き着く話をするつもりは全く今日ないまま話してしまったんですけれども、どこに着地するのっていうね、感じになってきましたけどね。でも要は、まあ、皆さんが自分でできる、これはできるなとか、得意だなって思ってることって、どうにかすると仕事になりますよっていう話をしたかったんですけどね。はい。というわけでね、ぜひご自身ができることを見直しされてみてもいいのかなというね、もしかしたら私のようにそれは手に職でしょっていうことに気がついてない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、自分の得意なこと、文章を書くことが実は得意なんですとか、絵を書くこととか、もしくは喋ることとかね、言語化することがすごく得意なんですとか、とにかくいろんなことがあるんですよね。なのでそこをね、大切にされたらいいですよってね、それをお伝えしたかったっていうお話でした。はい、では今日の2曲目を弾いていきたいと思います。ではお聴きください。はい、弾いていきます。Thank you. はい、今日の2曲目を弾いていきました。なんか弾いていたらどんどんこう力がね抜けていく感じがして、なんかちょっと自分のね心と向き合う時間が欲しいなっていう気持ちになってきましたね。はい。聞いてくださる皆さんも、もしかしたら、今ね、そんな風に自分と向き合う時期を迎えていらっしゃるのかもしれないなぁなんて思いながら聞かせていただきました。はい。今日は、この後ですね、お家に帰って、まあ今日は、お家でご飯食べさせようと思ってですね、弁当作らないで出てきたので、まず帰ってお昼ご飯をあげて、で、まあ今日息子がね、病院なので午後は彼と病院に行こうかなと思ってますけどね。はい。で、まあその間はちょっと時間があって、夜ね、ピアノのレッスンの方がいらっしゃるので、それまでの間に、まあ溜まってる編集作業とかをね、やりたいなって思っていますね。音の処方箋でね、ご注文いただいた方の編集作業が終わってない方が何名かいらっしゃるので、ちょっとピッチを上げてね、お届け早くできるようにやっていきたいと思います。ぜひお待たせして申し訳ないんですけれども、もうしばらくお待ちください。はい。で、最後に案内をさせていただきます。今朝ね、もう8時半に朝のナナンさんっていうね、茨城にお住まいの、シンガーソングライターの方とインスタライブをしたんですけれども、インスタライブ明日の夜もあります。明日の夜はね、10時スタートで、歌方さんっていうね、介護士の方がいらっしゃるんですけど、シンガーソングライターの歌方さんと、夜10時から歌方さんのアカウントでライブ配信させていただきます。で、歌方さんはね、もともとイラストレーターっていうかね、そういう仕事をされていたっていうことで、最近ね、T シャツをね、何枚かデザインして出されたので、私結構、なんか面白い絵を描かれる方なんですよね。で、なんかいろいろこれ好きだなっていう絵があったりしたんですけど、その中から1枚選んで、購入したんですよね。結構着心地のいい T シャツなんですけど、長袖なので、早めに着ないと着れなくなりそうなぐらい結構あったかくなってるので、沖縄自体が。なので、明日のライブは歌方さんとね、トークライブするときに、これですって言ってね、見てもらいながらライブ配信しようかなって思ってますので、ぜひ夜の10時、歌方さんの、アカウントで配信だけど、私もライブに出たら、あれなんですかね、仕組みが分かってないですけど、私のアイコンのところにライブって私のでも出るんですかね。はい。歌方さんのところでライブしますので、ぜひトークライブ見にいらしていただけたら嬉しいです。はい。で、コロムのライブの方は3月30日の月曜日夜、8時から9時15分までね、配信します。で、夜のライブはしばらくその後は、もう次は6月のレグリンとの夏至のね、メソライブまで夜はお休みして、それ以外は朝にちょっと切り替えますので、夜のライブちょっとね、平日の夜ですけど、ちょっとご飯も食べ終わってゆったりしたなーっていう時間帯とかにね、ぜひゆるりと聞いてもらえたらいいなーと思っています。で、またね、ちょっと前々回かに話しましたけど、まあ家族からちょっとカツをね、入れられたっていうのもあってですね、ちょっとまた久しぶりに、もうほんと何ヶ月かぶりにですね、お一人お一人にチケットを購入してもらえないでしょうかっていうね、案内を出し始めています。で、来てくれたらもちろん嬉しいんですけど、このね、一人ずつにお声掛けするっていうこと自体がかなりハードル高いんですよね、やっぱり。どういう反応されてもいいって思ってはいるけれども、まあ、書いて送るっていうこと自体が、やっぱり、なんていうの？壁がやっぱりあるので、私にとっては、一人一人に連絡すること自体がチャレンジの一つなので、まあ、それをね、ちょっとやってみようって思って、 遅いんですけど、昨日からやり始めて、1週間前なのに、こんな時間ない中でや、なんていうの、1週間前なんですけどっていう感じでね、送らせていただいております。はい。なんで、まあね、気が向いたら、いらしていただけたら嬉しく思います。はい。なんか話しながら、もう一つ話そうと思ったことがあったのに、わかりました。思い出しました。キュンキラフェスの5月に仙台開催があるんですけれども、ずっとね、仙台行きますって、アナウンスしてたんですが、今回ちょっと見送ることにしました。なので、ちょっと待ってましたっていう方いらっしゃったら、もう大変申し訳ないんですけれども、どうしてもですね、お財布事情と照らし合わせた結果、ちょっと厳しいなっていうのがあってですね、5月からちょうどね、飛行機運賃上がるんですよね、おそらく。で、それでだいぶ前からセールとかね、出てたんですけれど、セールでもまあ、ちょっとごめんなさいっていうぐらい、厳しくて、来年に向けてね、貯金します。毎年ね、行きたい場所だなって、去年ね、行った時に仙台は思ったので、なるべく行きたい場所なんですけれども、ちょっと今回は見送ることにしましたので、来年こそは行きたいと思いますので、ぜひそれまでは、コルムでのね、ライブも、本当に音はいいので、来ていただけたらなと思いますし、スタンド FM も配信は続けますので、リアルの仙台は1年後にね、ちょっとなりますけれども、見送ることにしましたので、もし待ってたよって方いらっしゃったら、申し訳ありません。来年またね、行きますので、お待ちいただけたらと思います。なので、当面は、キンキラフェスは9月の神戸に行って、もしかしたら今年福岡開催があるようなので、福岡は実は沖縄からすごく行きやすい場所なんですね。便数もすごく多いので、日帰りが楽にできるぐらい便数がすごく多い場所なので、福岡開催は行くと思います。で、それはね、いつかわかんないんですけど、10月だったか11月だったかね。そんな感じですけれども、県外予定は、あとはもう7月の神戸、9月の神戸、で、秋の横浜、で、12月の東京と予定してますけれども、詳細はまたね、決まり次第案内させていただきたいと思ってますので、リアルに会える方はぜひリアルでお会いいたしましょう。はい。では、それまではね、コラボのね、オンラインライブ続きますので、ぜひ、タイミング合う時にいらしていただけたら嬉しいです。はい。では今日はここまでになります。この後も素敵な時間をお過ごしください。今日も聞いてくださってありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。